皆さんこんにちは。今日もソラテキャストやっていきます。今日は新しいメンバーが一人いるんですけども、私から紹介していきますね。私コバピーこと小林です。
パンチこと伊沢です。
音源こと村中です。
パパこと高木です。
はい、パパこと高木が新メンバーですね。新メンバーというかゲスト的な扱いで今日来てもらってます。
よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。でですね、せっかくゲストで来てもらったんで、高木のですね、ユニークな体験について今日は聞いていこうかなっていうふうに思ってます。で、高木が好きで使っていたサービス、プロダクトがあるっていうのを聞いていたので、今日はそれについて話してもらおうかなと思ってますんで、こんな雑な振りで大丈夫？
大丈夫です。
大丈夫。
好きなサービスについての愛を語れってことで、今日ちょっとですね、時間もなってますけど、はい、実はこの話出てたきっかけになってるサービスがありまして、でそれ何かっていうと、株式会社知覚さんが出してらっしゃるマゴチャンネルっていうサービスなんですね。でこのサービスどんなサービスかっていうと、自分たちのおじいちゃんとかおばあちゃんに対してですね、孫とか、あと息子とか娘さんがスマホから写真を送ることができて、じいちゃんおばあちゃんがそれを見れるっていう、そういうサービスになってます。でこれすごい面白いところが、おじいちゃんおばあちゃんって、僕のおじいちゃんおばあちゃんスマホは持ってるのかるんですけど、メールは使えないですね。まあ、LINE なんかこう全然使えない状態で、うん、その状態で写真どう送ろうっていうと、まあ、今までこう印刷してですね、こう入れてたわけですよ。便箋の中に入れて送ってたんですけど、この孫チャンネルってすごく面白いポイントとして、テレビにつなぐ端末みたいなのがですね、設置できるんですけど、その端末をテレビの後ろの HDMI 挿すだけで、おじいちゃんおばあちゃんたちがやる操作としては、テレビのリモコンから入力切り替えを押すだけで、僕が送った写真が見れるっていうのがすごくユニークなポイントになってます。でうちのおじいちゃんおばあちゃん、京都に住んでいて、写真を送りたいとか、普段のこうコミュニケーション取りたいなと思うんですけど、まあ、なんか電話するのもちょっと恥ずかしいなとか、まあ、たまには電話するんですけど、あと年に 1,2 回かな、京都遊びに行ったりはしてるんですが、もうちょっとですね、なんかコミュニケーションとか連絡取りたいなって思ってる時に、孫チャンネルっていうサービスを知って、契約を僕の方でして、でこう家型のって言いますか、家みたいな陶器なのかな、あれ白い家みたいなのが僕の家に送られてきて、それをおじいちゃんおばあちゃんの家のテレビにつないで、でもうその機械の中に通信用のチップが入ってて、通信勝手にしてくれるので、もうそれだけなんですよね。であとは僕は手元のスマホにアプリを落としてきて、そのアプリからなんか普段の写真とかですね、僕ら元気だよとか、そういうのを写真で送れると。でこれ良かったのは、おじいちゃんおばあちゃんたちが写真見てくれるじゃないですか。見てくれると、おじいちゃんおばあちゃんたちが今写真を見始めましたっていう通知が僕の手元に来るんですよ。
そうなんだ。
そうで来ると、あ今日も元気だなとか、あれ2日間見てないけど大丈夫かなみたいなので、ちょっと電話して、あ実はちょっと体調悪くてみたいな、大丈夫みたいな、でこう僕がまたウーバーを送ったりとかですね、なんかそういう使い方をしてたりしました。で送信者は僕だけじゃなくて、僕の両親も送れるので、うちの母もおじいちゃんおばあちゃんの家の孫ちゃんにですね、写真を送ったりして、でお互いが送った写真も見れるので、母からこの前送ってた写真って何みたいな感じで、またちょっとこう親子のコミュニケーションもね、深まってって、すげえ良かったなと思って、ずっと好きで使ってるサービスです。
ありがとう。孫チャンネルのウェブサイトを見に行くと、
はい、
どっちかっていうと赤ちゃんとか、
うん、
小さい子供の写真を送るようなサービスなのかなって、
うんうん、
思ってたんだけど、
うん、
高木は大人じゃない
大きなお友達、
大きな大人
そうですね、はい、
なんか どういうきっかけで使い始めたのかとかってちょっと聞いてもいいかな。
ああ、どういうきっかけだったかな、なんかなんだっけな、なんかで知ってたんですよね。思い出した思い出した、当時、写真を送りたくて、でなんかそういう写真を送れる、なんていうんですか、フォトアルバムというか、うん、自動のフォトアルバムみたいなのはいろんな量販店さんに売ってたので見てたんです、
うんう
ん、でもこれ Wi-Fi の設定がとか、うん、いろいろややこしいなと思ってる中で、検索して見つけた記憶があります。
なるほど、
うん、
初期設定がいらないとか簡単に設置できるとかそういうところが良かったってことだよね。
そうですね、
うんうん
うんうん、
であとフォトパネルだと毎日電源つける消すとか、
うん、
なんかあるじゃないですか。で孫ちゃんだとその入力切り替えでその入力にしないと出ないんで、まあ、便利だし、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちの普段の行動の延長線というか、
うん、
中にある行動だったんでこれは使えるんじゃないかなって思って使い始めましたね、
うんうんうん、なんかプロダクトのデザインも見たんですけど、
はい、
なんかユニークな形をしてましたよね。
家みたいなこう温かみがある、うん、形ですよね、
うんうん、あれどうやって設置したんですか高木は。
僕これを口実に京都にですね、
うん、
行って、うん、でまあ、ちょっと余談ですけど、あの初めての彼女を連れて京都に行ってですね顔合わせがてらこう設置しに行きましたね。
なるほど。
孫ちゃんっていうのがあってって言って、
うんうん、
で形家の形で窓みたいになってる部分があって、僕が写真を送るとこの窓に明かりが灯るんですよ、
うん、
またこれも素敵 で、
いいですね、
明かりが灯ると入力切り替えして見てもらえるっていう、うん、可愛いですよね、
うんうん。で高木の手元にその家の形をしたプロダクトが届いて、
はい、
それを持っておじいちゃんおばあちゃんの家に彼女を連れて行くという
微
笑ましいなんか
で設置しましたね。設置自体ももう本当に5分とかかな、箱から出してケーブルつなげてパソコン、うん、あのテレビにつなぐだけだったので、で、うん、電源か入れるだけだったので、
うん、
そうですね、
うんうん、
すごい。なんか今聞いてていいなって思ったのは、なんか単純に写真送るっていうコミュニケーションだけじゃなくて、その設置しに行くコミュニケーションもだし、あとはそのおじいちゃんおばあちゃんと高木さんだけじゃなくて家族全体のコミュニケーションになったりとか、
うん、
なんか全部のコミュニケーションプラットフォームになってるんだなっていうのがすごいなって思いました。
いいですね。
いいね。さっきコバピーさん言ったように、あのこれどっちかっていうと私もこのサービスしてたけど、あの子供向けっていうか子供の写真、ちっちゃい子 の、うん、あの写真アップロードして、あ可愛いねキャッキャみたいな、なんかそこで落ち着く話なのかなってイメージをすごい思ってたんだけども、
うん
うん、なんか全然実態って違うんだなっていうのは思いました。
うん、
びっくり。
確かにウェブサイトだとこう子供たちの小さい子たちの写真をじいじばあばに見せるよみたいなあの意味合いがなんかこう大きいかもしれないですね。
うんうんうん、うん。
でも僕そうですよね、その今パンチさん言ってくれたように、
うん、
自分の親にももう写真送りたいんですけど、ただなんか日々送るの僕こっぱずかしいんですよ。
うん、わかるわかる。
こんなとこ行ったよみたいな、
うん、
あの送りたいんだけど送れないのを、
うん、
じいちゃんばあちゃんに送ってるっていうところからコミュニケーション、孫ちゃんでっていうのが僕らの、あの家庭というか家族のキーワードになってたのはすごい良かったですね、
うんうん、
なるほどね。
高木、あのこの孫チャンネルのビジネスモデルってどんなものかは知ってる？
はい、ここは、僕が使ってたものだと、年間費を僕が払ってました。
うんうん、
で、おじいちゃんおばあちゃんたちはもう設置して置いておくだけ。で、うん、この年間費っていうもの自体が、あの上の株式会社近くさんのところに行ってるのが、
うん、
このプロダクト自体の多分あのビジネスモデルになってて、
うん、
でプラス今だとセコムさんと確かあの提携して、あの見守りサービスみたいなところで、セコム版みたいなのが出てるはずです。
なるほど。
でそこは多分あの家庭のこの警備とかそこの中でインクルードされているとか、うん、このセコム版だけを使うみたいなのがあのビジネスとしてあるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、
うん、
プロダクトの中にはSIM カードが入ってるんだよね。
はい、う
ん、
そうですそうです。
じゃあその通信費とプロダクトのそのリースレンタル代、うん、
そうですね。プロダクト自体は手元なのかな、利用費だけかなと思います。
あ、利用費だけなんだ。
はい、
あプロダクトは買い取りなんだ。
買い取りですね。
あ、そうなんだね。うんうん、
うん、
じゃあプロダクトをいくらかで買って、うん、毎月その利用料、通信費と利用料って形でサブスクリプションになってるって感じ
だ。おっしゃる通りです。
なんかこの高木どれぐらいの期間使ってるんだっけ。
ね、2年ぐらい。
あ、結構長く使ってるんだ。
長い、
うん、うんうん、使ってます。それぐらい。
なんかその長く使える秘訣というか、
うんうん、
長く使えるためのその仕掛けみたいのってなんか気づいた点あったかな。
長く、あ、2つあって、
うん、
1個は写真送るだけなんで簡単なんですよ、
うんうん、
で向こうもテレビつけて入力切り替えするだけなんで、うん、今の一部なんですよね、お互い、
うんうん、
ここが長く続いた秘訣だろうなって思います、
うんうん、
でもう一個が週に10日間かな送らないとそろそろ送りませんかってくれるんですよ、通知が週で、で、あーやばいやばいみたいなので、
うん、
毎日来たらちょっとしんどいですけど10日って結構ほどよくて、たまってんですね、うん、撮った写真が10日ぐらいあると、うん、日常のものも含めて、うん、なんでここがなんかこうそっと背中を押してくれる感じの、このうるさくないし簡単だし、
うん、
で、おじいちゃんおばあちゃんがあと、あ、ごめんなさい3つ目かな、見たよって通知くんのすっごい良かったですね、今見始めましたっていう、
うん、
あ、見てくれてるみたいな、ここの3つはいい、ね、うん、そう、僕夜中の3時とかに、あ、まあこうちょっと寝る前に送ったりするじゃないですか、
うんうん、
あのおじいちゃんおばあちゃんが見始めましたって来て、え、まだ起きてんのみたいな食べて、こうなんですかね、近くにいる感じがすごくしましたね、僕は。
なるほどね、
うん、
あ、面白い、なるほど、
いいね、その明かりが灯るっていう仕掛けがいいですね、うん、メールとかって通知がいっちゃったりとか LINE とかもね、
うんうん、
そういうの若干気づかうけど、テレビの裏でパッて光がつくだけだったらいつでもね、うん、気兼ねなく送れるし、
間違いない、
ね、うん、いいですね、
うん、ちなみにその送って、あの、はい、おじいちゃんおばあちゃんが見ましたってなってから向こうからこう見たよみたいなリアクションって送れるんですか？
送れるのかな、僕受け取ったことはなくて、うん、電話がかかってきますたまに。
ああ、それもいいな、なるほど、
今送ってくれたこの写真やけどみたいな電話がかかってきて、あ、これはねみたいな話はちょこちょこしてましたね、
うん、いいね、
いい、いい、
なんかリアルのコミュニケーションもそうやって起きるわけですよね、うん、それを通じて。
そうですね、
うん
う
ん、
やっぱこう電話しなきゃいけないけど別に要件はないんですよね、元気、うん、っていうだけなんで、お互いに、
うん、
でそれが写真あるだけで、あの写真って、あ、この前行った旅行先でさみたいな話はお互いにハッピーだったなと思います、
うん、
で合わせながら最近体調どうとか、うん、なんかその話はしてましたね。
確かにね、なんか子供の時っておじいちゃんおばあちゃんとこの学校の話とか部活動の話とか、
うんうん、
あと小学校から中学校になんか上がって変わった話とか、うん、結構子供の頃って話題豊富だったんですよね、うん、おじいちゃんとおばあちゃんとの話題って。でも大人になるとなんかそんなに大きな、なんだろうな、変わることとかってどんどん減ってくるし、うん、こっちの種の話題って仕事の話とかだったりするから、
うん、
なんかこの合わなくなってくるんですよね、うん、テーマが、
うん、
そこをなんかつないでくれるっていうのはすごくいいなって思いますね、
うん、
仕事の話もしないですし ね、
ね、したところでね、うん、って感じだもんね、
ユーザーリサーチしてさみたいな話なかなかね難しいから、うん、そういう意味ではいいですよね、日常の風景で会話できるっていうのは、
うん
う
ん、
あとなんかこれ個人的に面白いと思ったのは、
はい、
このチャンネルでだいぶ前にあのゲームの話したの覚えてますかね、
はい、うん
うん、あれに似てるなと思って、もしかしたらこれ作った時ってそこまで想定してなかったかもしれないですよね。
なるほど。
でもユーザーが自分で使い方を発見して、自分なりの使い方をしていくことって、なんか新しい価値の提供になっていって、
うんうん、
でこのサービスの裏側でもそれを見つけてどんどんそれ用に改善していってるみたいなところってもしかしたらあるのかなと思っていて、
う
ん、
そうですね、
うん、
多分高木の使い方って特殊な使い方だと思うんですよね。あのウェブサイトから察するに、おそらくコミュニケーションの主体は子供ではなく、あ、孫ではなくて、親子なんですよね、おじいちゃんおばあちゃんの子供、
うんうん
うん、お父さんお母さんが写真を撮って送って、子供最近こんな感じよみたいな、そのコミュニケーションが多分もともと設計されてたユーザーエクスペリエンスだと思うんだけども、
うんうん、
高木はそこに新しい使い方を見出したっていう、
そうそうそう、
なんかそれすごいいいですよね、
うん
うん
うん、やっぱユーザーがこもうあの使い方の価値とかどんどん変えていく時代なんだなっていう、
うんうん
うん、
いいですね、
うん、
あと使ってて、LINE でカスタマーサポートに連絡できるんですよ、カスタマーサクセスに、
うん、
むっちゃ早いんですよ、返信。
へー。
で、なんかこんな使い方できると嬉しいですみたいなのも、もう少し教えてくださいみたいな感じですぐあのチャットくださって、
うん、
そこがすごく、ああ、いいなって思いましたね。
うん。
ユーザーとして。
最近っぽいですね。
うん。ぽいぽいぽい。
あ、高木、ちょっと俺も一個聞きたいことがあるんだけど、
はい、
このサービスって、始めたら、やめるタイミングってどうやって見つけるんだろうって今ちょっとすごい気になって。
なるほどですね、
なんか他のいろんなサブスクリプションサービスって、なんかもう用事がなくなったとか、まあ動画とかのやつだったらもう飽きちゃったとか、なんかいろんな理由でやめるタイミングってあると思うんだけど、このサービスっていつまでやるんだろうってちょっと気になった。粘着性が高い一方で、
それで言うと実は僕もう解約しちゃったんですよ、
うんうん、
この話をしながら。うん、で、なんでかっていうと、おじいちゃんばあちゃんが、京都にいるんですけど、基本ずっと、見てくれてたというか、操作ができていたおばあちゃんが今、施設に入っちゃったんですね。
うんうんうん、
なったタイミングで、もうおじいちゃんが見れなくなっちゃって、で、この前、解約をしました。
うんうん、
なんで、それをこう、サービスを受ける側というか、使ってくれるおじいちゃんばあちゃんたちの、その環境というか、変わったタイミングではもう僕は辞めてしまったんですけど、それ以外に辞める、きっかけ理由はなかったですね、僕の中で。
なるほどね。
うん、
まあ、そうなんだね。
必要になっても3、4ヶ月かな、もうちょっとかな、半年以上か、まあ、ずっと契約し続けてたんですよ。でなんか辞めたくなかったんですよね。
なるほど。
だから、
いいですね。
ちょっと泣く泣くだったんですけど、今回の
は。
ないですね。僕の中でなかったですね、辞めるきっかけは。他に、
なんかいろんなクライアントがそのサービスとブランドだったりサービスと顧客の粘着性をどうやって高めるかってすごい悩んでる中で、むちゃくちゃ粘着性高いサービスだなってちょっと聞いてて思ったんですね、このマゴチャンネル。
確かに、
辞めるきっかけがないってもう すごいじゃないですか。
すごい、すごい。
そうですね。
ね、
あったらやめてたのかな。僕年間払いだったんで2万弱ぐらいだったんですけど、月1500円って考えると全然、京都行って帰ってくると数万かかるんで、やっぱり。で、それはね、もっと行きたいけど行けないとか、いうとこに比べたら全然安かったですね。
いいですね。ありがとうございます。ちょっと、そろそろいい時間になってきたんで。一旦このエピソードトークはここで締めたいと思うんですけど、高木はなんか新しいもの好きなんだよね、結構ね。
結構使いますね、とりあえず使ってみるってい
う、なんでちょっとまたなんか高木がなんか面白そうなの使ってたら、またこのストラテキャストに呼んでエピソードトークしてもらおうかなと思います。はい、
は
い、今日は、
ます、
はい、今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。